こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新装版三打館八番召喚は、山崎智子によるノンフィクションのルポルタージュで、戦前から戦後にかけて海外へ渡った日本人女性、いわゆる唐雪さんの実態を聞き書きで掘り起こした作品である。天草で出会った元娼婦のお咲さんとの長期の対話を中心に、幼い少女が異郷の召喚へ送られた背景、そこでの生活、浪人期に至るまでの人生を記録し、生産業の終焉に置かれた女性たちの歴史を可視化することを目的としている。新装版には続編的なルポルタージュである三打館の墓も収録され、個人の証言を国境をまたぐ歴史の検証へと広げている、女性史、社会史、人権史の交差点にある作品として、当事者の声を基軸に歴史を読む姿勢を示す点が大きな特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、唐雪さんの実態を聞き書きで記録した女性史ルポルタージュ本書の中心は、唐雪さんと呼ばれた女性たちの経験を当事者の証言から再構成する点にある。戦前の日本では、貧困や地域的な困窮の中で若年の少女が海外へ渡り、娼婦として働かされるケースが存在したが、その実像は長く終焉化されてきた。山崎智子は資料だけでは捉えきれない生活実感や感情の層を、直接の聞き取りによって記録することで、制度の背後にある人間の経験を前面に出した。単なる悲惨の列挙ではなく、なぜそのような流通が生まれ、どのように個人の人生を形作ったかを読み解く構成になっているため、女性史の入門書であると同時に、歴史の空白を埋める証言文学としても読める。次に、天草でのお咲さんとの共同生活しますが、取材と倫理の緊張、この作品の重要な特徴は、著者が遠くから対象を観察するのではなく、お咲さんと寝食を共にしながら話を聞いた点にある。取材は単なる情報収集ではなく、相手の生活空間に入ることを伴うため、記録者としての中立性と相手との関係構築の両方が問題になる。本書では著者が相手に近づく過程そのものが物語化され、聞き手が何を感じ、何にためらい、どのように信頼を得たのかが読める。これによりルポルタージュは事実の集積にとどまらず、証言が生まれる条件まで含めて描く形式になっている。読者は歴史を書く際に不可欠な倫理、つまり他者の痛みを扱う時の距離感や誠実さについても考えさせられる。さらに、貧困と搾取が少女を海外へ送り出す構造の可視化、本書が鋭いのは個人の不幸を個人の弱さに還元せず、社会構造の問題として描く点である。唐雪さんの背景には家計の逼迫、地域経済の脆弱さ、女性の進路の狭さ、仲介業者の存在などが重なって、つまり海外売春は偶発的な例外ではなく、貧困が女性のイチャを移動させる仕組みとして組み込まれていた。山崎は当事者の語りを通じて、幼少期に家を離れること、異国での孤立、帰国後の生活困難が連続した経験だったことを示す。ここで重要なのは、被害を道徳的に裁くのではなく、そうした選択しか見えない状況を生んだ社会を問う姿勢である。現在の人身売買や搾取労働を考える際にも、単発の事件ではなく構造として理解する視点を与える。そして、三打館の墓が広げる越境した女性たちの記憶の地理、新装版に収録された三打館の墓は、本編の証言を海外の現地調査へ接続する役割を担う。三打館は旧英領北ボルネオ、現在のマレーシアにあたり、そこに渡った日本女性たちの痕跡をたどることで、証言が一地域の階層に閉じないことを示している。墓や花貝跡の探索は、死後の家族や祖国との関係を考える作業でもあり、単に地理的な移動の記録ではない。異国で生き、異国で死んだ女性たちの痕跡を訪ねることで、移民史、植民地史、娼婦史が交差する空間が立ち上がる。証言と現地確認を組み合わせるこの構成は、歴史の記憶を抽象論ではなく、具体的な場所と結びつけて把握させる点で効果的である。最後に、重い主題を支えるノンフィクションとしての文章と構成、本書は扱う主題が重い一方で、読者を押し流すだけの告発書ではなく、肯定と文章の力で読みさせるノンフィクションになっています。証言を中心に据えながらも、著者自身の迷い、疑念、発見を織り込むことで、記録の過程が見える形になっているのが特徴である。そのため、資料の提示だけでは生まれにくい切実さがあり、同時に、書き手の解釈がどこに入るのかを読者が意識しやすい。批判的に読めば、証言依存や再構成の幅をめぐる問いも残るが、そこを含めて、聞き書きノンフィクションの可能性と限界を示している。事実をどう伝えるかという方法論まで含めて学べる点が、この本の大きな価値である。結論として、この本は女性史、社会史、戦争と貧困の歴史、人権問題に関心のある読者に向いている。特に単に過去の悲惨を知りたい人だけでなく、歴史がどのように記録され語られ、 忘れられてきたのかを考えたい人に有益である。読後には海外売春を個人の逸脱ではなく社会構造と時代背景の産物として捉える視点が残る。また当事者の証言を尊重しながら歴史を書くことの難しさも学べるため、ノンフィクションの読み手だけでなく研究や取材に関わる人にも示唆が多い。類書と比べた時の強みは制度批判にとどまらず、一人の女性の生活感情を中心に据えて歴史を立ち上げている点にある。さらに真相版では三田館の墓を閉録することで証言を越境的な現地調査へ接続し記憶の地理を広げている。重いテーマではあるが、歴史を人間の声から読み直すための基礎的な一冊として位置づけられる。ご支援いただける場合は山崎智子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。